今司会者に少し長い箇所をお読みいただきました。いくつかの箇所が組み合わさっているように見えますが、最初の弟子たちが仲間ではないからと辞めさせたところと、実はこのそのゲヘナにつまずけを与えるようなものっていう部分はですね、ここはやっぱり切り離して考えることができないところになりますので、少し長い箇所ですけれども、やはりここは一つのメッセージとして見ていきたいと思います。で、その中で今日中心に見ていきますのは、ここでヨハネがですね、仲間ではないのでやめさせたという言葉があります。私たちの仲間ではないのでやめさせた、この仲間という言葉に特に焦点を当てて見てまいります。まあ、仲間意識っていうのはよく大事にされることかもしれません。仲が良いというのは良いことですけれども、しかし時にこの仲間意識というものが逆に問題となってしまうことがあります。私たちは人を見るときに自分の仲間であるかどうかでその人を評価してしまうということがないでしょうか。仲間というものは確かに大切であります。しかし仲間であるかどうか、しかも私の仲間であるかどうかで物事やその人を判断する基準にしてしまうと、私たちは大きな過ちを犯してしまう危険があります。なぜなら仲間ではない人の方が正しい場合もあります。それなのに仲間ではないからということでその人を非難したり見下したりしてしまうということが起きてきます。あるいは罪を犯した人、悪いことをした人がいたとしても、仲間に自分の仲間であるという理由で甘く見てしまったり、不必要にかばってしまうということがないでしょうか。また時には仲間意識というものが争いを生み出す原因になってしまうことさえあります。今日の箇所はそのような私たちのうちにある問題、仲間という基準で人を見てしまう問題についてイエスが正された箇所であります。38節で弟子のヨハネはイエスに次のように言いました。先生、先生の名を唱えて悪霊を追い出しているものを見ましたが、私たちの仲間ではないのでやめさせましたと言います。なぜヨハネはこんなことを言い出したのでしょうか。イエス、本当にイエスのためにと思ってやめさせたんでしょうか。まあ、ヨハネはそのつもりだったかもしれません。しかしともするとヨハネは自分の弟子として優れている面を少しでもイエス様に見て欲しかったんではないかと思われます。なぜならこの直前のところで34節で弟子たちは誰が偉いかと論じ合っていたからであります。まあ、そのように誰が偉いかということをそこに価値を認めてしまうような弟子たちに対して、イエスは当時の人たちが人として数えられない、価値のないと見ている幼子をイエスの名の上に受け入れる。ならば私を受け入れるのだと言って、そのイエスの名の上に受け入れることの大切さを教えました。つまりイエス様は世の中が価値を認めるとか、人と比べるとか、そのような見方をイエスはしませんし、イエスの弟子はそのような見方をしてはならないと教えられたところだったのです。しかしヨハネはその教えをまだきちんと受け止められてはいなかったのだと思います。仲間でもないのにイエス様の名を勝手に使っている人がいたので、自分はとっちめてやった、まあ、そんなことが言いたかったんでしょうね。それによってヨハネはイエス様に、自分はイエス様のためにこれだけやってるんだというところを見せたかったのだと思われます。 なぜなら今その目の前で起こっていることではなくて、私はこういうことをしたんですよってイエス様に報告したからですね。ヨハネはきっとイエスに褒められるとでも思ったのではないでしょうか。ところが現実は違いました。イエスはヨハネの意に反して辞めさせることはありませんと言います。私たちは自分たちと違うグループの人たちを批判することで、その問題点を指摘することで、自分たちの中身意識を高めようとしたり、自分たちの方がいいんだということを確認しようとするかもしれません。そういう枠に駆られる時があります。けれどもイエスはそうされなかったのであります。彼らが自分たちの仲間ではないからという理由で辞めさせる必要はないと言われたのであります。私たちはこのことを教会においても考える必要があります。もし私たちがキリスト教ではないからとか、教派が違うからという理由で批判するとしたら、それはここを見るにイエス様の御心ではありません。このキリスト教ではないからというのはすごく微妙な表現かもしれません。それはクリスチャンとクリスチャンでない人の違いを言わないということではないです。また教派の違いにもおいても教理の違いは確かに大切であります。しかし教理の違いと教派の違いは重なるかもしれませんけれども、どちらを強調しているかによって私たちは違ったことを考えてしまうのではないでしょうか。教派の違いというとき、私たちは本当にその教えの違いを見ているでしょうか。その人とイエス様の関係を見ているでしょうか。それとも自分たちのグループとは違う、自分たちの教派とは違う、つまり自分たちの仲間とは違うということで教派が違うというふうに言ったりはしていないでしょうか。キリスト教ではないからとか教派が違うからというこれらの理由は信仰的に見えますけれども、キリスト教と言いながら自分たちのグループに所属するかしないかでもし見ているとしたら、それは決して信仰的なこととは言えません。自分と同じグループに所属しているかどうかではなく、あくまでその人がイエスに対して、またイエス様の皆に対して、どのような態度をとっているかが問われなければならないのです。この悪霊を追い出した人たちは確かに弟子たちの仲間ではありませんでした。けれども彼らはイエスの皆を使っていたんですね。つまりイエス様の皆に価値を少なくとも認めていたわけであります。だからイエス様は、やめさせることはないと言われたんであります。そこにこの弟子たちの視点とイエス様の視点が全く違うというところが見ることができます。だからこの弟子のヨハネにしても、このイエス様の弟子のグループに所属してるから自分は大丈夫なんだと思ったとしたら、これは違うということですね。私たちも教会に属しているから大丈夫とか、バプテスト教会に来ているから大丈夫、あるいはキリスト教に入っているから良いということでもありません。もちろん救われた者が教会に属するということは大変重要なことであります。また聖書も本当にそのことの重要性を教えています。けれどもそれは私たちがキリストに属するものとされたので、教会に属することができるということであって、教会に属しているから救われているわけではないし、教会に属しているから大丈夫だということでもありません。このことは逆になってはならないことですね。私たちはこのこと、つまりキリストに属しているということと、イエスの弟子集団に属しているということを混同して考えてしまうことが多いのではないかなと思いますけれども、イエス様は混同されないわけですね。ここでずっとイエス様の名のゆえにかどうかで 見ておられるのであって、このイエス様の弟子たちのグループの中にいるかどうかということで見ていないわけであります。この悪霊を追い出していた人たちはイエスの弟子として従っていない人たちではありましたが、イエスの御名を使っていました。確かにそれでイエスを信じているとか救われているとは言えないでしょう。けれどもイエスの名を使っているということは、少なくともイエスの名に力があると思っているわけでありますし、イエスの力に頼ろうとしていること自体は間違いないんですね。ただその頼り方はどうだったかというと、イエスご自身の人格だとか御心ではなくて、力だけを自己中心的に利用していただけだろうと思われます。確かに頼り方は間違っていました。けれどもヨハネはその頼り方が違う、イエス様の信じ方が違う、イエス様の御名の使い方が違うから、その人たちが正されるようにって思ったわけではないんですよね。もしそういうふうに思っていたとしたら、きっとイエス様は違うことを言われたと思います。あくまでヨハネが辞めさせた理由というのは、私たちの、ここイエス様のじゃないですよね、私たちのって言っています。私たちの仲間ではないのでという理由で辞めさせただけであります。ここにこのイエス様の名前、私たちの中にイエス様も入ってるんですけれども、そのようなことを言いながら、実際にはこの自分の仲間かどうかでものを見てしまっているヨハネの問題がここに見えてくるわけであります。ヨハネの考え方の中心は自分の所属グループかどうかということにあって、イエスご自身ではなかったわけであります。しかしイエスはご自分との関係こそが中心なのだとここで言われます。たとえイエスについてきていなくても、イエスの名を使っているならば、自分の使っている名前に対しては悪口は言えません。ならば辞めさせることはないと言われたわけであります。このようなイエス様の見方にはグループ意識ですとか派閥意識というものが全くありません。私たちは神様に向かうときに、このグループ意識というものを捨てる必要があります。日本人はよく宗教に入るという言い方をします。もちろんこの私たちの教会はそのような言い方はしませんけれども、どこかでそういう感覚が残っていないかどうか確認する必要はあるかもしれません。しかしイエス様はそのようには言われないわけであります。キリスト教に入るかどうかではなく、イエスを救い主として個人的に信じるか否かということが大切なのであります。そしてこのグループ意識というものが、かえって自分だけではなく、人をもイエスの名に対する、イエスの御名に対する信仰から目をそらせてしまうことがあるようです。特にマルコの福音書の最初の読者であったと思われるローマ人は、この問題、つまりグループ意識の問題が顕著だったと言われます。ローマにおいて党派心と言われる派閥意識が、これは教会だけではなくって、本当にローマ帝国の中においても国を腐敗させる傾向だとして問題とされていたようであります。しかしこの党派心の問題というのは、ローマだけの問題ではなく、もちろんコリント書にも出てきますけれども、イエスに従う弟子たちの中にもあったわけですね。ここでそういう言葉では使われていませんけれども、同じ問題でありました。おそらくこの党派心というのは、人間の罪の現れの大きな一つだからではないでしょうか。私たちも、クリスチャンではあっても、そのような問題が自分たちにないか気をつけなければなりません。自分たちの教会や人間同士の連帯性ばかりに心を向け、イエスとの関係を第一にしないならば、教会はイエスの御心を行う歩みから逸れてしまいます。 そして知らないうちに本来イエスを求めようとしている人をイエスの前から退けてしまうということが起きてくるわけであります。弟子たちは無意識のうちにそういうことをしていたわけなんですね。で、それは大変大きな問題なんだということを言われたのがこの次の42節からのイエス様のお言葉です。大変厳しい言葉で警告をされています。私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるようなものは、むしろ大きい石臼を首に結わえつけられて海に投げ込まれた方がマシですと言われます。本当にこう大変厳しい言葉だなと思います。本当にイエス様が言われたことにとってはあまりこう聞きたくないような、重い言葉でありますけれども、でも逆を言えばその小さい一人のものをも尊んでおられるイエス様の心の現れでもあります。ではこの小さい者たちとは誰かということを考えてみますと、まあ一番直接的につながるのは、少し前に出てきた37節のこのような幼子のたちの一人ということでしょうね。子供であり、あります。また、そうですね、その子供に対して、この、十章ですね。十章の十三節でも、イエス、まあ、これ、後になりますけれども、弟子たちは、子供だということで、イエス様からこう遠ざけてしまうということが出てきます。そして、近いところで言えば、今日、司会者がお読みくださったところですよね。この、イエス様をまだ信じてはいないんだけれども、イエス様の皆を使っていた人から、あなたたちは皆を使ってはいけないという、この行為に対してイエス様は言われていますので、そういう人たちにつまずきを与えるならば、ということであります。弟子たちは子供だからとか仲間ではないということで、相手を小さなものと、つまり価値のないもの、イエス様の皆を使ってはいけないものというふうに見ていたわけであります。ヨハネはイエスのためと思って仲間ではない者たちがイエスの名を使うのをやめさせたのかもしれません。しかしそれはその人たちをイエスの中から遠ざけてしまうことであったわけであります。まあ、このつまずかせるという言葉に対して、まあ、私たちはよく自分たちの言葉や行動で他の人がキリスト教に対して反感を抱いたりとか、キリスト教に対する評価が下がったり、また教会に対する反感を買ったり、そういうことが相手をつまずかせてしまったというふうに思うかもしれません。あんなことを言っちゃったからあの人教会に来なくなった。だからつまずいた、つまずかせた。って思うかもしれません。けれどもイエス様はここでこの小さな者たちの一人にでもつまずきを与えるってそういう意味でしょうか。そういうことを言われてないですよね。実際イエス様ご自身もイエス様ご自身が語られた福音によって、じゃあ多くの人たちがどうだったかっていうと、これからイエスを十字架につけていくわけですよね。もし それによって人々がイエスに対する反感を買うことがつまずきを与えるということになるとしたら、イエス様ご自身がつまずきを与えたということになるんですけれども、聖書はそういうふうには言っていないですよね。ここでつまずかせるってどういうことかといえば、自分たちの派閥意識や予的な価値観でイエスに近づこうとするものからイエス様の皆を取り上げてしまうこと、そのことがここで言っているこのつまずかせることですよね。文脈的な流れから見るとそうであります。ですから私たちが、あ、こんな人はどうせイエス様を信じないだろうとか、こんな人は教会に来ない方がいいって思うとしたら、それこそこのイエスが言われたつまずかせるということではないでしょうか。もしかしたらその人が本当に悔い改めて、素晴らしいって言ってもそれも人間の価値観かもしれませんが、本当に大きく成長するかもしれません。それは私たちにはわからないことであります。私たちの人で、あの人はきっと救われるだろうとか、この人は教会に来たら迷惑をかけるだろうとか、そういうことをしてしまうことこそがここで言われている人をつまずかせることではないでしょうか。そしてそのような行為は、石臼を祝いつけられて海に投げ込まれた方がましと言われる、呪わしい非難に値する行為だと言われるわけであります。なぜならそのようにイエスから遠ざけてしまうとしたら、その人たちは天の神の国から遠ざけられて地獄へ行かなければならなくなってしまうからであります。そこでイエスは43節からの言葉を語られます。もしあなたの手があなたのつまずきとなるなら、それを切り捨てなさい。フグの実で命に入る方が、両手揃ってゲヘナの消えぬ火の中に落ち込むよりはあなたにとって良いことですと言われます。ここで言われているのは、もし手があなたのつまずきとなるならということであります。ゲヘナというのは、まあ、当時このエルサレムにあったゴミ焼却場であったわけですけれども、それを通してこの神の裁きの場を表しているわけですが、もし自分自身の問題として考えるならば、もし本当に手がつまずかせる原因だったとしたらですね、それを切れば命に入れるんだったら、私たちはそうするんじゃないでしょうか。でもそれをしなさいって言ってる箇所ではありません。なぜなら私たちをつまずかせるのは手ではないからです。もし手で済むのであれば、手を切り離してでも命に入るんではないでしょうか。ここで弟子たちの問題は 何だったかというと、子供だからという理由でイエスから遠ざけたり、仲間ではないからといってイエスの皆を使うことをやめさせてしまう、そのような弟子たちの態度や考え方だったわけであります。弟子たち自身が自分たちの仲間意識のためであったり、自分の価値観のために人をイエス様から遠ざけてしまうんだったら、あなたたちがいない方がっていうんですかね、命に入れるっていうことになってしまいますよね。むしろその考え方こそが実はこの切り捨てなければならない、弟子たちが離れなければならない考え方であったわけです。ですからそれこそあなたたちは警戒して切り捨てて、命に入るべきだということを警告しているのがこの箇所であります。逆にですね、その、イエスの名を使っている人は、が自分たちの仲間じゃないからっていうことでやめさせないとしたら、ある意味自分たちの立場がなくなるわけですよね。だけれども、それでもいいじゃないかってことです。 彼らがそれで命に入るきっかけとなるのであれば、それでイエス様の皆が高められるならば、それを放っておきなさいということであります。むしろ41節では、あなた方がキリストの弟子だからというので、あなた方に水一杯でも飲ませてくれる人は決して報いを失うことはありません、これは確かなことですとも言われているわけであります。イエス様の弟子集団の仲間ではなく、だからではなくって、キリストの弟子だからということで人があなたに対して良いことをしてくれるなら、その人は決して報いを失うことはないほど大きなことをされたんだってことですよね。だから弟子たちに対しても、あなた方は弟子集団の中にいることではなくて、キリストご自身の弟子であることを大切にすべきだし、他の人に対しても、この人はキリストの皆に対してどうなのかということで見なさい。それこそ本当に価値があること。もしそれ以外の価値観で見るとしたら、それは本当にそれを切り捨ててでも助からなければならないほどの恐ろしい罪を犯してるんですよ、ということをイエス様はここで言われているわけでいます。実際人間の持っている仲間意識というのは、しばしば人間を神から、また救いから遠ざけてしまいます。ある人たちはキリスト教の内容を知ろうともしないで、あれは外国の宗教だからとかいう理由で知ろうともしないわけであります。これも日本人という仲間意識が救いを遠ざけてしまっている実例ではないでしょうか。まさに私たちを神から遠ざけるのは、この歪んだ仲間意識だということに目を留めなければなりません。そしてイエスの十字架こそは、私たちの歪んだ仲間意識を砕いてくださるものです。なぜならイエスの十字架は、イエスご自身が人から、そして神から捨てられた証だからです。すごく、この文脈に合わせた表現をするなら、イエス様は人からも仲間外れにされ、神様からも仲間外れにされたんですよね。すごく卑怯な言い方かもしれませんが、このイエス様の言葉からすると、そういう表現が最もわかりやすいかもしれません。そういう私たち自身が、実は神様の前に罪人であり、人からも神様からも捨てられて、実は当然のものであった、そのものを、本来仲間外れ、神の国から仲間外れである私たちを神の国に入れてくださった、そういう意味では仲間と認めてくださったというのが、イエス様の十字架の救いであります。そのことを信じている私たちは、イエス様を抜きにあるグループに入るか入らないかということを大切にすべきではないし、そこから仲間外れになることを決して恐れてはならないということであります。私たちは誰かの仲間だから救われたのではなく、ただ私たちを義と認めてくださるイエス様の皆によって救われたのであり、そこに頼るものであります。ですから、このイエスの十字架を自分のために本当に必要だと信じている人は、歪んだ仲間意識から囚われることから守られるんではないでしょうか。なぜなら、イエスの十字架を信じた者は、この世が捨てたイエスを信じているわけですから、この世のどのようなグループに属することも価値がないと信じたのと同じだからであります。イエスはこの世のどんなグループにも所属されませんでした。自らそれを拒まれましたよね。このように歪んだ仲間意識を捨て、イエスの皆に頼る信仰こそが、49節では塩気と言われています。この塩気ということも、この福音書によって、その塩気が具体的に何を指すかというのは一緒ではないということを、 気をつけたいと思います。もちろん塩が塩気を失ったら役に立たないというのは一緒であります。塩は塩気があって初めてこの防腐の役割を果たしますし、味をつけることができるという役割を果たすわけであります。で、キリストの弟子がキリストの弟子として、本当に価値ある、役にある働きができるのは、私たちがこのイエスの御名によって立たされているものであるという視点に立つ時だけであるということであります。人に対しても、その人がイエス様に対してどう向かっているか、そこを見る時だけだ。それ以外の概念で、私たちがあの人は外側で私たちは内側だとか、そういう勝手な線引きをしてしまうとしたら、私たちは塩気を失ってしまうということではないでしょうか。この世の価値観やグループ意識に頼らないで、ただイエスの皆に、イエスご自身に属しているかどうか、そこに価値を認めること、それが塩気であり、五十節では、面白いことですけれども、自分のうちに塩気を保ちなさい。そして互いに和合して暮らしなさいというふうにあります。実はこの塩気を保つことが、人と人の間にも平和をもたらすというふうに、イエス様は言われているわけであります。クリスチャンと言われる人たちであっても、しばしばこの仲間意識によって、他のグループと無意味な争いをしてしまいます。本当にイエス、聖書をどう信じるかとか、イエス様に対してどう向かい合っているかということを論点にするのではなくて、自分たちと違う考え方、自分たちと違うグループだからということで争いをするわけであります。そこには本当にキリストの皆を尊ぶ心ではなくて、自分の正当性を主張しようとする罪の心が働いているのではないでしょうか。この罪こそ神の本当に憎まれるものであり、解決されなければならないものであります。イエスはヨハネや弟子たちの心に救っていったそのような罪を明らかにするためにこの御言葉をくださったわけであります。私たちも自分の正当性や自分の仲間に属しているかどうかで人を見ることをやめようではありませんか。もちろんどのような趣味かとかですね、気が合うか合わないかであったり、いろいろあると思います。同じ故郷であるかどうかであったりとか、まあ、そういうことは、まあ、一つお互いを知るために大切なことかもしれませんけれども、私たちはそれでこう人近い遠いというふうに判断してはならないんではないでしょうか。あ、その人も確かにイエス様に導かれたんだ。イエス様にそのように向かっているから、この私と本当に兄弟なんだ。同じキリストの体に属するものなんだ。という視点で見ているでしょうか。もしそうでなければ、私たちは知らず知らずのうちに大きな罪を犯してしまうことになってしまいます。真理を語って相手が反感を持ったのにそれをつまずかしてしまったと勘違いしてしまったり、そうではなく人間的な価値観で親しくできなかったために本当につまずかせて、この聖書の言う意味でつまずかせたりしてしまっているのに、そのことに気がつかないということが起きてきます。私たちはその人が本当に神様に立ち返るために真理を語って、その上でその人が反感を持ったり、教会に来なくなったりすることがあったとしても、それは神様のに対して罪を犯していることではありません。むしろ大切なことであります。しかし私たちは自分たちと何か信仰以外で近いからとか、気が合うからということで、教会の中にもっと入ってほしいと思ったり、そうでない人に対して消極的になったり、むしろ来てほしくないと思うとしたら、そのことこそ私たちは気をつけなければ ならないことであります。私たち自身の内側はどうでしょうか。自分と同じ考え、自分の仲間であるかどうかで人を見ていないでしょうか。それともイエス様がその人を受け入れられたから、イエス様がその人を求めておられるから、またその人がイエス様を求めようとしているか、そういうことで私たちは人を見ているでしょうか。それが塩気を保つことであります。その時に私たちは本当に人と人の間にも平和を持つことができるのではないでしょうか。そしてそのように見てくださるイエス様は、たとえ私たちがこの世で、時には教会の中でさえ仲間外れだと感じることがあるかもしれません。けれども、イエス様はそのようには見られないということを確信を持つことができます。お祈りいたします。愛する天のお父様、私たちはしばしば自分の仲間であるかどうかで、あるいは仲間に入れてもらえるかどうかで人を判断してしまうことがあります。その時に知らず知らずのゆえに人や自分を神様から引き離してしまう、そのような大きな罪を犯してしまうことがあります。イエス様は、イエス様に従うヨハネのうちにもその問題があることを示してくださいました。大変厳しいお言葉を語られましたけれども、それは私たち自身が塩気を保ち、また本当に命を豊かに持つためであります。どうかこのお言葉を私たちの本当に塩気を持つための支えとして歩むことができますように、どうか私たちがイエス様の御名を、この祈りの時もイエス様の御名によって祈りますけれども、イエス様の御名を頼るものとしてふさわしいものとさせてくださったことを、そこに最も価値を置くことができますように感謝して、また人に対しても、その人がイエス様に対してどうであるのか、神様がどう見ておられるのかというところで常に見ることができますように、私たちを助けてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。